Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ。メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、ハワイホノルルケーズーレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して58局ネットでお届けをしてまいります。というわけでクリスマスシーズン真っ只中でございます。もう年末、皆さんいかがお過ごしでございましょうか。12月はやっぱりね、みんなどこかしら忙しく動き回っているという時期ではございますけれども、そんな忙しい時期に今日は忙しいアーティストに遊びに来ていただきました。今日のゲストはこの方です。
どうも、伊沢敏子です。
伊沢敏子。
それでも希望
Best variety of the music of tomorrow.
DJ のビーズ東京ライブへようこそ。今日のゲスト、伊沢敏子さんです。お久しぶりでございます。
どうも、久しぶりです。ありがとうございます。
いやー、敏子さん、
はい、
後ろの夜景に映えますね。やっぱりいい男というのは。
あら、いいとこですよね、ここね。
僕もそれぐらいいい男になりたい。
やめてくださいよ。もう後ろの、あの、グレーの壁がよく映えますよ、のびさん。
証明写真みたいなやつです。いやいや、ようこそお越しくださいました。お久しぶりでございます。
本当にちょっと出たい出たいと思ってたんですけれど、いつ声がかかるかなと思ってたんですが、来ましたね。
やっぱり、
ありがとうございます。
敏子さんにこのスタジオに移ってきてから、はい、いの一番に声かけてもよかったんですけど。
かけてくださいよ。
この人はクリスマスだろうと。
なるほど、
はい、やっぱりそのなんていう花束、ポインセチアの花束持ってのびさん、
おかしいな、
俺来たよって言ってほしいみたいな。
おかしいな、すいません、今日なんか特にそういったものもないまま。
いや全然いいんですけど、
しっかり時間通りに来ました。
気持ちの、
そう、気持ちのね、
オンタイムも何もっていう感じですよね。もうあの、敏子さんが乗ったエレベーターのドアが開いた瞬間に時報が鳴るっていう6時をお知らせしますって言って
ピシャッとね。
いや、こんなオンタイムの人が他にいただろうか。
いや、もうノビーさんのね、ちょっとお呼び立てには僕は遅刻できないなと思ってですね。
いやいやいや、本当にでも、はい、あの、かねてから大変お世話になっております。シンガーソングライターの伊沢敏子さんでございます。
はい。
なんで噛んだよの今。よろしくお願いいたします。
解明しようかな。
いやいや、伊沢敏子さん。
伊沢敏子。
もうでも敏子さんとも長いお付き合いでございまして。
そうですね、思えば。
そうなんですよ。
はい。
敏子さん飲まないけど、たまに飲みに行かせていただいたりとかね。
いや、もう僕は飲まないんですけれども、飲み会大好きな伊沢敏子です。
ああ、もう本当に
誘ってください。
今完全に自己紹介終わってしまった感じ。
終わりましたね。
活動の方をなんか、はい、あの、敏子さんの口からちょっと教えていただいて。
そうですよね。飲み会の話じゃないですもんね。
そうそうそう、はい、
初めての方に、はい、向けても、しっかりとアピールしたいと思いますが、ピアノシンガーソングライターの伊沢敏子と言います。今年でデビュー13周年となりまして、
はい、
はい、まあその前の活動も含めると、まあキャリア的には20年ぐらいになるんでしょうかね。はい、しかし、まあ、いつまで経っても、あの、初心忘れずにという、気持ちでですね、あの、毎年毎年、頑張っていきたいなと思っている、ピアノシンガーソングライターでございます。あちこちで、あの、フェスを主催したりですね、
うん、
ライブはもちろんなんですけれども、
うん、
それから、あの、いろんなアーティストの、ディレクションやプロデュースや、それから制作なんかもやりつつ、ステージに立つことを第一にモットーに、活動しております。よろしくお願いします。
伊沢敏子さんです。敏子さんがカタカナなんですよね。
あ、そうなんです。
ご本名と読み方がちょっと違うっていう話でしたっけ。
本名の音読みというか、ね、
本名の音読み、
はい、そうです。
敏子の敏はどんな字かな、こうはどんな字かなって考えながらちょっとね。
そうですね、
はい、
はい、
気 聞いていただければ、それ考えたら話が頭に入ってこないかもしれないですけども
、いやいや、もうでもあの最終的にその答えが出てこないんですけれども、はい、まあザマーっていうこと
リスナーの扱い
あ、すいません、すいません、ちょっとなんかあのダメな感じでしたね。
いやいや大丈夫です。でも、まあ、あのライブ会場に行ってひょっとしたら聞いたら教えてくれるかもしれないですけども、
かもしれないですからね、
はい、そんなライブも盛りだくさんで、はい、情報も盛りだくさんで今日はお届けしていこうと思いますけども、
よろしくお願いします。
今年もでもビンコーさんご活躍でございましたですね。
もう本当におかげさまであちこち、はい、
あの AAO とか AAO、はい、見てました。僕
ありがとうございます。
なんで僕呼ばれへんのやろうって思いながら
だってあなた、あ、ピアノいけるタイプ、
ピアノ聴くの大好きですね。
あ、そうなんですね、はい、あ、もうじゃあもうぜひ次回はちょっとあの司会やってください。
そうですよね。
え、いいんですか。
もちろんでも、
本当ですか。
いいんですか、そんな話。そんな美味しい仕事はいいんですか。
いや本当に本当に、むしろむしろ、
あ、僕そういうのもノーギャラで行くんで全然。
え、本当ですか、はい、今聞きました皆さん、はいはい、ノーギャラって言いましたよね。ありがとうございます。
ピアノマンフェスって書いてるじゃないですか。
そうですそうです。
僕だってカラオケの大箱ビリー・ジョエルのピアノマンですもん。
あ、じゃあ
ほらもう、
それちょっと早く教えてください。
申し子のような。何ですか。あのごめんなさい、AAO のことをご存じない方のためにというところなんですけれども、はいはいね、あれじゃあピアノを弾き語る男性アーティストのフェスっていう認識で間違ってないですか。
はい、ほぼほぼそうなんですけれども、はい、あのピアノサウンドのという感じですね。
なるほど。じゃあ弾き語りじゃなくても、
弾き語りじゃなくても、例えばその、出演していただいている、何度も出演していただいて いるアルケミストさんなんかは、はい、あのお二人組で片一方がまあピアノを弾いて、
ね、
そうですね。でもう一方がまあボーカルだったりもするので、うんうん、まあ、あくまでピアノサウンドであること。
なるほど。
でそれがまあ生きるアーティストと楽曲性であるということが大前提。
なるほど。
でやってますね。
何組ぐらい出演されて、今年何回されましたっけ。
今年はですね、あの毎年毎年あの上野の水上音楽堂で、はい、あのやらせていただいてるんですが、うん、あの時は、14組かな。
まあまあですね。
そうなんです。今年はあのステージ2ステージでもあの裏ステージ表ステージみたいな感じで、はいはいはいはい、あの同時進行でやったので、
すごい、
はい、そのぐらいのアーティストが出まして、
はい、
14組で、それからつい最近に、はい、その時、5月に本編で、制作をバックアップしていただいた楽器メーカーのコルグさんの本社。
コルグさんってあの KORG のコルグさん。そう、
KORG のコルグさんですね。
大手じゃないですか。
もう超大手ですよ、はい、世界のコルグさんです。
そうですよね、
はい、そこの、本社のですね、入り口 のショールームがあって、
はい、
そこよく見たらステージっぽかったんで、はい、ここでやらせてくださいよってあの冗談半分で言ったら、はい、担当の方はいいですねって言って、
すっげえめっちゃノリいいですね。
いや、担当もう KORG コルグさんはですね、はい、あのすごいあの遊び心のあるあの会社というか、
KORG で BINKO が、
そう、もう分かりにくいから普通に行きたい。
コルグの本社のじゃあショールームというか、
ショールームをもうあのガーッと、はい、まあ、その日だけあの荷物というかあの楽器をうわーって奥に置いしやって、
はい、
ステージも作って、そこでやったんですけれども、そこも
ま
あえらい盛り上がりましたね。
いや、はい、
そこは8組いてました。
そんなすごい広いところでもないんですか。
そうですね、100人入ったらちょっともう、まあでも椅子を出したので、まあそのぐらいだったかなっていう感じです。
中規模のライブハウスぐらいの。
そうですね、
すごいですね、
は
い、
そうなんです。そこがね、まあ、やっぱりそのロケーションの良さも良さというか、まあ、もの珍しさというか、あの楽しげな感じもあって、
はい、あ、じゃあもう、通りがかりの方みたいな方も来られた
りとか。ありましたね、まあ、あの、
すごい。
そうなんです、あの京王線の読売ランド駅だったんで。
なるほどなるほど、
はい、もう読売ランドに行きたい方ばかりが。
なるほどね、
はい、
あ、じゃあちょっと、
帰り、何これ何これ、
行きにも帰りにもちょっと、はい、わらわらみたいな、
いましたね。
あ、すごいですね。
そうですね。
じゃあそうやって、まあまあ、あの出演される方の、はい、声も、はい、お名前もまだ覚えて帰ってもらっ て、
そうですそうです、もうそのプロモーション的な意味もあったり、
あ、まあ、でもそうですよね、楽器メーカーの世界に名だたる楽器メーカーの、
そうですよ、
1階でやって、本社の1階でやってるわけですから、
はい、なんだなんだなりますからね。
そうですよね、
はい、あのコルグさん その、まあ、社員さんもその楽しみに来ていただいたりして、
ね、
はい、
いや、
いいイベントでした。
すごい。じゃその AAO88OHO ですね、
はい、
っていうふうに、ま
あ、
88はあの鍵盤の数とかけてるっていうことですね。
覚えてらっしゃいますね。
ピアノマンですから。
あ、そうでした。ピアノ、お箱がピアノマンでした。
数えたことないですけど88あるのは
知ってます。そうです、88あるんですよ、はい、
そうですよね。
そうです、
ということで、まあ、ピアノをテーマにした、はい、男性シンガーソングライターの、
はい、
男性シンガー
そうですね
のアーティストのフェスということで公開をされていらっしゃいます、はい、これは来年以降も
やりたいなと思ってるんですけれども、 いろいろ大変なんで。
なるほどね。
準備が、はい、そうなんですよ。なんです
ごくよくわかります、
はいはい、そうですよね。わかると思いますけれども、はい、ちょっともうそれもあるんで、毎年というふうな言い方を、まあ、とりあえず4年間走ってきたんで。
なるほど。
で、すごく今年が大成功だったので、うん、まあここで一旦一区切りで、うん、仕切り直してもいいかなと思ってるぐらいですが、まだ分かりません。
なるほど、
はい、
僕も、ビルボードライブ大阪のイベントを今年は実はお休みをしておりまして。
そうなんですね。
そうなんです。
それどういう理由があったんです
か。まあ、5年間まるまるやったので、まあ、通算6回かやったんですけれども、まあ、ちょっと初版の事情もあり、あとですね、うん、僕のこの番組のキー局の、桜FM っていうところが、はい、開局20周年なんですけど、 なのでちょっと地元でやろうかと、本当に兵庫県西宮市で、はい、で来年の2月に、うん、西宮市のホールで、
あ、いいですね、
やろうということで、まあ、本当に関西のアーティストを中心にという感じではあるんですけれども、
そうなんですね、
させていただく
の、じゃあ引っ越すことになりますんで、
あ、なるほど、実は、はい、まあ、そのホールの第2弾も決定しているので、はい、
そうなんですね、
はい、そうなると、はい、まあ俄然、
あ、
ピンコさんっていう話が出てくるかもしれないんですけど、
どこがいいかな。
ただこればっかりはね、
コストしたらどこがいいかな、
こればっかりはね、はい、僕の一存で決められない。
あ、まあまあ、そうですよね。そうですよね。
はい、はい、なので、もちろん
候補に、
でも今回も候補には挙げさせていただいたんですけど、
本当ですか、
やっぱりちょっともう地元重視でいこうっていうので、これまでの番組のことも考えつついろいろちょっと選ばせていただいたっていう感じ
なんですよ。もうキャスティングもね大変なんですよね。わかります。
こっち立てたらこっちが立たずみたいなのもちょっとありつつですね、はいはい、最終的には僕が決めたって言って押し切るしかないんですけど。
なるほど。
はい、まあ、いろいろございますけれども、
はい、そうですね、
大変でしょう、ビンコさんも。だから
キャスティング、いや、もうだからキャスティング大変というか、
僕だってピアノ弾いてるのにっていう人が、まあ、やっぱり
そうですよ、
ただいらっしゃるわけじゃないですか。
そうですよ、僕だっておはこは、ね、ピアノマンなのにっていう方からね、今しがたブスってなんか刺されたみたいなところもありますから。いやい
やいや、僕も毎年あれですよ、紅白歌合戦の司会オファー待ってるんですけど、来なかったりするじゃないですか。やっぱり
ちょっと分かんないです、そこは。なんともノーコメントでいこうかなと。
でもビンコさんも毎年待ってらっしゃるでしょ。
そうですね、
11月末ぐらいになると。
そうですね、まあ、僕もちろん早めから待ってます。
あ、本当ですか。
年明けぐらいから
結構年がら年中待ってるんですか。放送終了
直後から今年は来ねえなみたいな。
そんな早来ないです。
来ないですね。
みんな打ち上げやってる頃ですか、それ1月。
あれ意外とね、意外とギリギリ来るんだ
よ。そう、別日に打ち上げやってますから。
そうですね。
なるほどなるほど、はい、まあ、そんな大変面白いトークを今日は、はい、爆笑トークをですね、
はい、
繰り広げつつ、
ハードルが
ビンコさんの新たな挑戦もちょっと、はい、あるということですので、
あります。
そういったお話も聞きながら、はい、1時間お届けしていこうというふうに思っております。
ありがとうございます。よろしくお願いします、
はい、まず1曲目をここでお届けしていこうと思うんですが、
そうですね、
はい、ガリレオという曲、
はい、ガリレオ聞いていただきたい。
人の名前ですよね、
まあ、
これ。
そうなんです、まあ、ガリレオ、うん、ガリレイさん、
はい、
本当かどうかさておき、回っているのは、うん、空ではなく地面の方だという地動説を、はい、はい、唱えたというふうにされている方ですよね、
うんうん、
で、まあ、その方が、まあ、その説を唱えたことで嫌な目にあったけれども、最後までその説を曲げなかったという話をもとに、そんな風に誰もが自分の意見を通して、そして願わくばそれをみんなが認め合える、世の中が来たらいいなというような願いを込めて書いた曲でもあります。
めちゃめちゃいい曲紹介じゃないですか。
ありがとうございます。
この後僕入りにくいですけどお届けしてまいりましょう。、はい、イザービンコさんでガリレオ。
ガリレオ、あなたの見上げたあの星空、その一つにさえもまだたどり着けない。僕らを回っていた太陽も月も星たちも、それはそれは都合よく、何かが違うと感じた夜には、磨いたレンズを覗き込んだ光が何度も屈折して映し出すものもある。ガリレオ、あなたの見上げた 一つにさえもまだたどり着けてない。それでも、yeah、 この星は回ってる。つぶやいたその真実は今でも So bright。 ガリレオ、ガリレオ、あとどれくらいだってば変われるでしょう。賢くなれるのでしょう。当たり前のことを当たり前に言えるようになるの。ガリレオ、あなたの描いたあの空へ伸びていく道、僕らは今どのあたりでしょうか。誰もが、yeah、 本当は分かってる。水平線の向こうにはそれはそれは大きな滝があって、世界はそこで終わっていたのさ。信じられないだろう。でも何も変わっちゃいないのさ。ガリレオ、あなたの夢見たあの星空、その一つにさえもまだたどり着けてない。それでも、yeah、 僕らは回ってる。つぶやいたその真実は今でも Ever and ever So bright。 ガリレオ、
Best variety of the music of tomorrow.
DJ Nobis Tokyo
Wave。 お届けをいたしましたナンバーが相澤敏子さんでガリレオというナンバーでございました。
明
日素敵なこうノリノリの、
ありがとうございます、
ね、これに乗って、はい、お酒とか飲んだらもうビュンビュン進みそうな
すぐお酒の話になる人いますよね
今ねちょっと健康診断前で控えておりまして。
ああ本当ですか、
はい、
またまたそんな慣れないことすると体に悪いですよ
そう言われたら飲んでおこうかな。そうじゃない、そうじゃない、
そうじゃない、そうじゃない、
そうじゃない、そうじゃない、
数値的なね。
でも最近あれがね、はい、ノンアルコールビールなんていうのが
ありますよね。
大変普及してきて味も美味しいんですよね、
は
い、
あ本当ですか。
そうなんですよ。
えノンアルコールビール美味しいと感じるんですか。
ノンベイの飲みさん昔に比べるとだいぶ美味しいです。
そうなんですね、
はい、
いや僕ビールの、はい、僕、あんまりお酒がね苦手なんですけども、
はいはいはい、
中でもビールの味が苦手なんですよ。
そ
うなので、ノンアルコールであろうがアルコールが入ってようが、うん、もうビールの味がするっていうだけで、なんでこんなものをこんなものって言っちゃいけないですね、
まあまあまあね、
なんでこれをみんなこう飲むのかと、うん、常々思ってたりするんですけれども、
はい、
でもまあ味が一緒ならノンアルコールでもいいわけですよね。要するに、
はい、
アルコールが欲しいわけではなくてあの味が欲しいんですよね。
はい、
あじゃあ
一回やってみたんですよ、
はいはい、
ノンアルコールビールだけの飲み会っていうの
を
友達と家でやってみたんですけど、はいはい、4缶飲んでも5缶飲んでも酔わないんですよ、
は
い、
そりゃそうですよね
変な気分ですよ。
あそうですか、
はい、
でもそれはそれで楽しかったりしないんですか。
なんて言うんでしょう、もうテンションが 一定なんですよね、やっぱりこう。
なるほど。
変なことで盛り上がったりとかないんで。
ああ、そうか、そうか。
そうなんですよ。まあ、貧乏さんクラスになると飲まなくても盛り上がれるっていう。
僕はもう、いつでも行けますんで。
特技があると聞いておりますけども。
ただスイッチがあるだけなんで、この辺に。
いざスイッチが。
ポチってやるだけで、ウェーイってなるだけなんで。
それ、周りが盛り上がり始めると自分でポンって押すような感じなん
ですか？そうです、そうです、そうです。あ、ここで普通のテンションだと僕はつまんないなと思って、スイッチ入れて、
ね、
はい。バーッと。そこからもうドカーンと行くんで。
ドカーンと盛り上がって。
そうです。で、会計の時になると、ふって切って、はい、じゃあ一人いくらね。
なるほど。確かにね。
はい。
で、ちょっとね、みんなしっかり払ってね、みたいな。
そうですよ。で、猫ババするみたいなね。やめてください。
この公共の電波で。
やめてください。
まさかの犯罪行為が。
やめてください。カットしてください
。いやいやいやいや、はい、もう伊沢敏行さんでございますので、
はい、
まあ、ね、いろんな試みを、本当にいろんな試みをされつつでございますけれども、ライブがとにかく気持ちよくて面白いっていう。
ありがとうございます。
定評がございまして、僕も一回ね、二、
はい、
人で、
はい、
まあ、ツーマンライブと言っていいのか分かんないですけど、
やりましたね。
トークショーと、
はい、
ビンコさんのライブとっていう感じでさせていただいたとき
に、そうですね。
大好評でございましてね。
ありがとうございます。
いや
楽しかったですね、あれね。
そうなんですよ。
またやらせてください、あれ。
ぜひやりましょう、あれ。
第2弾。
ね。
そうですよ。
もう人気急上昇中のビンコさんですから。
わかります。それはわかりませんけれども。でもまあ、そうでありたい。
20年間ずっと急上昇中の。
ちょっと待ってください、う
ん。ちょっと噛んでしまいました。
噛んじゃったじゃないですか。
ダメだ。
もう本当は人は本当のことを言うときはね、噛まないはずなんですよ。
いやいやいやいや、本当のことをこう、はい、いかにうまく伝えるかっていうことに気を配っているからこそなんですけれども、
は
い、そんなことはいや、どんどんとライブが決まっているということでございまして、
はい、そうですね、はい、
まあ、クリスマスといえば敏行さんというところもあり、
そうですよ、
クリスマスワンマンライブが、
はい、
あるわけですね。
あります。これはもう本当にザ・クリスマスの日ですね。
12月、
はい、12月の25日です。
火曜日ですかね。
火曜日です。もう本当に平日なんですけれども、はい、あえて、まあ、この日は曜日というよりは日にち重視で、
なるほど、
はい、決めさせていただいたんですが、
はい、
12月の25日の火曜日の夜ですね、
うんうんうん、
板橋にあるファイトという、
はい
はい、素敵な会場を貸して、うん、こちらで、クリスマスワンマンライブが開催されます。
僕、
はい、
毎年、
はい、
ビンコさんのアイコンが、
はい、
ちょっと変わるじゃないですか、クリスマスの
時。よくご覧になってますね。
僕、あれ、今年も楽しみなんです。
あ、本当ですか。
はい。
はい、
あ、もしこみずみですか。
もちろん、もちろん。
おー、すごい。
もちろんですよ。まあ、一応、今年に入ってから毎月毎月、そのシーズンに、季節に合わせて、その月に合わせて、
あ、やってるんですね。
そうなんです。撮影をしてるんですけれども、
はいはいはい、
でも、12月は12月で、今、クリスマスっぽいのにはなってるんです。
うん、うん、
SNS のアイコンを。
なるほど。
ただ、クリスマスの直前になると、やっぱそこは、やっぱり、
敏行さん、
そうですよ、
スタイルに。
あ、もう、ネタに走らないとちょっとやってられない
な。なんでやってられないんですか。いいじゃないですか、やってたら。
もうやっぱクリスマスといえばもうトナカイかサンタか、もうなんかね、靴下かなんか分かりませんけれども、
もうね、ビンコーさんといえばイケメンの、まあ、なんていうんですか、ちょっとアイドルっぽいというか、そういう感じで、ね、
いやいやいや、
僕はいつも見てるんですけども。
本当ですか。
それがいきなりおちゃらけた芸人みたいなキャラなんですね。クリスマス直近の期間中だけ。
これ多分今これ聞いてる人、本当にイケメンのちょっとなんか楽しいお兄さんと思ってないと思いますよ、これ。
いやいや、イケメン、いや、聞いてくださいよ、この声、皆さんだって。
あ、そう、僕ね、声だけは、
いや、もう、まあ、それは僕も一緒なんですけど、いや、本当だって、声だけ聞いたら、福山雅治さんとそんなにだって変わらないですか。
本当ですか、
はい、
ちょっとじゃあ、どうしよう、
ちょっと、
どうしたらいいのか分かんなくなっちゃった。
いや、本当、いい感じの声ですよ。
本当ですか、ありがとうございます。
大好きな声なんですけども。
嬉しいです、ノビーさんの声聞くたびに、僕もね、素敵だなと思うんですけれども。
ありがとうございます。
はい、
そのビンコさんが、じゃあ、板橋ファイトで、
はい、
クリスマスライブ、ワンマンライブを行う、
はい、そうですね、
はい、ということでございますね。
はい、
これは、なんていうんですか、クリスマスソングを主にっていう感じですか。はい、
そうです。僕も自分でクリスマスソングももちろんありますし、はいはい、うん、それから世のクリスマスソングと、
うん、
それから、まあ、冬だったりとか、うん、なんかそういった、恋愛の歌だったりとか、もうとにかくそこはもうクリスマス一色に、しようかなと思っております。
じゃあそのクリスマスした雰囲気をビンコさんがまた届けてくれる、はい、
そうです。
ちょっとおちゃらけつつ、
そうなんですよ。なるほど。すぐおちゃらけちゃうんでね。
ぜひとも、
はい、
板橋ファイトですね、
はい、
お越しをいただければと思います。こじんまりしたね、すごくアットホームな会場 で、
はい、
音が近く聞こえると思いますのでチェックしてみてください。
よろしくお願いします。
そして歌い納めのワンマンですね、
はい、
これも、
はい、そうなんです。もう日にち近いんですけれども、はい、まあ、クリスマスってほらクリスマスの25日終わって26日の、0時 1分になった瞬間に、うん、突然年末ムードになるじゃないですか。
そうね、門松なんかみんな出しちゃってね。
そうなんですよ、はい、もうクリスマスとかいつまで行ってんのみたいな感じになっちゃうじゃないですか。
そうですよ。
なので日にちが近くても、はい、まあ、そこはあえて別物としてやろうかなと思
って、ね、なるほど、
12月の29日に、うん、歌い納めのワンマンライブを、これはあのカフェなんですが、
はい、
祖師ヶ谷大倉のエクレルシというところ、
ほほほほ、
はい、をお借りして開催いたします。
これどんな感じのライブになりますか。
これはですね、僕先ほどお話しした AAO、はい、ピアノマンサミットでちょっとまあ半ばネタのようにですね、うんうん、自分の名前をもじってイザーバックスコーヒーっていうですね、あのコーヒー屋さんを出してるんですよ。
それ大丈夫ですか本家は大丈夫ですか。
大丈夫だと思いますよ。はい、はい、あの世の中にはもっと、近い感じでやってる人いるんでね、
はいはいはいはい、
そういう意味ではもうイザーバックスコーヒー。
なるほどね、はい、なんか須田さんとかそんなんできそうですよね。そう
大丈夫ですか。
いや、わかんないです何も言ってないです僕は。
そうですよね、
はい
はい、イザーバックスコーヒーという、はい、あのコーヒー屋さんをですね、ちょっとコーヒーをあのお客さんに出してるんですけれども、
はいはいはい、
それをですね、今まで関西では、うん、イザーバックスカフェとしてワンマンライブやってたんですけれども、関東では一度もやったことなかったんですよ。
あ、なるほど、
はい、なのでまあちょっと年末はちょっとその、なんというか、終わりに向かうあの何でもありの雰囲気あるじゃないですか。
何でもありの雰囲気、
はいはい、あれをちょっと
無敵感ね、
そう無敵感を利用してですね、はい、無敵のイザーバックスカフェの、東京編をやろうかなと思っております。
これじゃあコーヒーが入るわけですか。
コーヒー僕が入れますね。
あ、すごい、
はい、この日は
ちょっと濃いめに、
はい、入れさせていただいて、僕の、推しの豆乳ラテ、豆乳オレ、
豆乳オレ、
はい、もお出ししますので、
すごい、
はい、ぜひですね、ここはあのイザーバックスコーヒーにお越しいただければなと。
愛情たっぷりの、
はい、
なるほど、泡多めに、
そうですよ、
あ、はい、すごい、ぜひとも皆さんチェックしにいただければと思いますけども、
お願いします。
12月29日ですね。
はい、そうですね、
はい、こちらも歌い納めのワンマンということでございますので、
はい、
伊沢敏子さんをたっぷりと堪能できます。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
そして、
はい、
年が変わりまして、
はい、変わりまして、
僕これ聞いた時ちびりそうになりました。
お、本当ですか。
はい、
ちびりそう、そう言っていただけるたんびにですね、
はい、
なんというかやってよかったなというか元が取れていくなという感覚があるんですけれども、
2月の13日、
はい、はい、13日です。
バレンタインデーの前日ですね。
そういうことになりますね。
もう一度申し上げますね、バレンタインデーの前日、はい、
バレンタインデーの前日になります。
はい、
はい、
どんなライブでしょうか。
これはですね、
うん、
僕はその日に、ニューアルバムをまずリリースさせていただきます。
イエーイ。タイトルとか決まってるんですか。
まだ決まってないです。
なるほど、
はい、決まってないんですけれども、ここは、僕のニューアルバムのリリース日でありですね。
なるほど、
伊沢敏子がそれに合わせて、
うん、
まあ、あの平日水曜日なんですけれども、
うんうんうん、
ワンマンライブを開催させていただきます。
イエーイと、まあここまでなら
そうそう
言いたかったですね今のところ、ね、
いや、そうここまでならいや、いいんですよ、もう本当にそれ言っていただいてありがたいんです
よ。ここまでならまあ、はい、ごめんなさいね、よくあるというとあれなんですけれども、
そうですね、ちびりはしないですよ、ね、
ちびりはしないです、
ちびりはしない、
おめでとうございますっていう感じ
で、おめでとうございますという感じだと思いますけれども、はい、なんとですね、まあ、ちょっとすいません、もったいぶっちゃってごめんなさい、うん、あのこの日はですね、渋谷のデュオミュージックエクスチェンジという、かつて、2年ほど前に僕もワンマンライブをさせていただいた、
行きましたよ、
はい、ありがとうございます、はい、大きな大きな会場なんですよ。
大きいです、
はい、あのスタンディングだと、まあ、1000人はいかなければ800人ぐらい、
そうですね、
はい、大きな会場をですね、この日は普段であれば、皆さんがそのチケット代としてお支払いいただいている、金額をですね、
はい、
私が事前に払わせていただきまして、はい、皆様をご招待させていただく、無料のワンマンライブとなります。
イエーイ。いやいやいやいや、でもちょっと待ってくださいよ、
はい、
その、
は
い、いわゆるそのね、小規模なライブハウスで、
はい、
ね、やろうよみたいなのなんとなくわかるんですけど、
はい、
だってあそこってガチじゃないですか、
はい、ガチです
あのなんて言うんでしょう、店主が PA やってるような感じとはちょっと違うじゃないですか。
そうですね、
はい、ガチの音響さんもいて、ガチの照明マンもいて、
そうなんですよ
っていう会場で、
はい、あの規模の会場を、借り切って、皆さんご招待して、僕のリリースパーティーをやりたいなという、ことなんですよ。あの決して僕があの偉い御曹司だったりとかですね、それからディオさんに直接コネクションがあってですね、
はい、
いいよこの日はもう好きに使ってって言われたわけでは全然ないんですよ。
本当にじゃあ、
はい、普通に
借りて、
はい、皆さんご招待したいなという。
これじゃあワンマンですね。
ワンマンライブです。はい、
敏子さんのおごりで。
そうです、
は
あ、あの後ろにフルバンドをつけてやりますね。
いやいやいや、ちょっと、
はい、これはまあ、本当にある日、
はい、
まあ、先に言っておきますけれども、うん、赤字とか黒字とか、まあ、そういう言葉があるじゃないですか。
いやもうすごい気になりますこ僕もイベント主催を、ね、そうですよね、何もしたことがある人間なので。
そうですよね、はい、でもこれを、アーティストである、まあ、一アーティストである僕がそのお金の感情をしながら、うん、ステージに立つっていうその矛盾みたいなのって常にやっぱりこう感じてるんですよね。
なるほど、
はい、これはもうその、自分一人でやってるアーティストみんな抱えてる話だと思いますし、
そうですね、
抱えるべきだと思いますし、抱えてこそだとは思ってるんですけれども、うん、なんというかある日ふと、まあ、ずっとこの ジレンマがあったんですよ、うん、でかいことはやりたい、
うん、
でかいことはやりたいが予算がない、
うん、
予算がないけれどもでかいことはやりたい、
うん、
まあ、それをずっとこうせめぎ合いっていうのは自分の中にやっぱりあるし、
はい、
でもそれをこう、まあ、でも最終的には予算がねえしなっていうことで、断念することの方がきっと多いんですよ。
まあそうですね、
これは、まあ、僕らなんかに限らず
仕事ですから、そこは
そうですよね、うん、世の中のものというのはそういうふうに起こるんだと思いますけれども、ある日パッと目が覚めた時に、そうだ、お金のことを考えないようにするには先に払っちゃえばいい。
いやそうなんですけどいやそうなんですけど、
そう思ったんですよ。パッと思いついちゃって思いついちゃったんですよね。で前回そのデュオをやった時に、
はい、
今だから言いますけれども、はい、チケットの売れた枚数だったりとか自分で把握してますし、はいはい、予算かかる予算も把握してます、
うん、
それを把握した上で会場にその日朝起きて向かうわけですよね、
うんうんうん、
でその向かう車の中でこんな内容のライブをやろう、ああいう風にやろう、 MC こんな風に喋ろう、あの曲はこういう風にやろう、ここは気をつけてこう歌って、でこう歌えばきっと伝わるはずだって考える頭のある反面、頭のどっかでは、今日は何人来るだろう、会場費がいくらだろう、
うん、
それが、ミュージシャンにはこのぐらいお支払いしなきゃいけないしとか考えるわけですよ。もうそれがね邪魔で邪魔でしょうがなかったんです。
まあなるほどね、いやすごい気持ちはわかります。
そうですよね、わかるじゃないですか、はい、もうその部分を取っ払ってとにかくステージに集中したいし、いいライブをやりたい、来てくれた人楽しんでもらいたいっていう気持ちがやっぱりあったんで、そういう風にするためには分かった、じゃあもうとっとと払って、その会場が一人だろうが千人来ようが関係ないわけですよ。だってもう払っちゃってるんですから、
うん、
お金は。
まあそうです。
なのでその会場に向かうときに、僕お金のこと何ヶ月前に払ったその会場費のことなんか一切きっと考えないんですよね。
うわ
と思って、うん、そうすればその日会場に向かうときにあれやろうこれやろう、だもう楽しんでもらおう、今日何人来るかな、チケット売ってるわけじゃないから何人来るか知らないんだけど、まあいいかっていうことですよね。
あ、要するにそっか、じゃあもう何人来るか分かんないんですね。
分かんないです。
やるから来てよっていう感じ
ですね。そう、やるから来てよなんですよ。
はー、なるほどなるほど、
はい、なんで10人かもしれないし、300人かもしれないんですよ。それも蓋開けてみるまで僕もわからないんで、
まあ、それはそれでちょっと恐怖ですけどね。
いやなんかそれ恐怖なんですけれども、それがなんで恐怖なのかって言ったら、10人だったら大赤字だから恐怖なんですよ。
まあそうですね、
でも10人でも赤字じゃないんです。僕もうとっくに払っちゃってるし、それは僕にとっての投資なので。
なんか考え方がおかしいぞ、
まあ、そうなんですよ。
そうですね、
それを回収するつもりも1ミリもないですし、
はい、
300人だったらまあ嬉しいですし、10人だったらあ少なかったなと思いますけれども、少なくともお金感情は頭の中にないので、じゃあその10人を楽しませようという話だけのことなんだなと思って。
いやわかんない、世の中は結構ぶっ飛んでる人が作っていくって思ってるんですけど、
はい、
伊沢敏行さんひょっとしたら世の中を作っていくのかもしれないですね。
ぶっ飛んでますか。
いやぶっ飛んでるでしょ。だってね、ライブをやるからにはやっぱりある程度って思うわけで、はい、それなりのことは、はい、
そうですね、
それを全部自分でバッと払っちゃったから、それはもう気にしなくていいっていう何人来るかもそれはそれでいいみたいな、
そうい
やもう振り切れたなって今ちょっと、
そうなんかふ
と話を聞いていて、
まあ、これ聞いた人もしかしたらですよ、うがった見方をすれば、例えばチケット4000円5000円取って、
はい、
会場を300人400人で満杯にできる人は、うん、きっとこういう考え方にはならないんですよ、
まあね、
きっとね、おそらくは。なのでこれはそういう意味では言い方を変えれば苦肉の策であり、でも、ピンチ、自分のその今の状況を考えたときに、これは今自分はこうピンチなんだな、
うん、
大きいことやりたいけど予算がないっていうのは考えによってほらピンチじゃないですか。
まあまあそうかもしれないです。
そうなんですよ、うん、それをある日逆手にとって、おかしなことをやろうと思い立ったとある男の物語です。
いやーこれは見たいですね。
ぜひぜひ
その男の物語を一体この男は何を考えて何をやるのかっていうのは
そうなんですよ、
すごい興味ありますね。
まあ、やっぱり新しいアルバム出すこともありますし、
はいはい、
それを、今まで自分のことを知らなかった人、もしくは知ってるけれどもチケット代4000円5000円払って会場に行くほどではないと思ってる人に届けたいという気持ちももちろんありますし、
なるほど、
いろんなベクトルの考え方があるんですけれども、今あのお伝えした一番最初にお伝えしたこの、気持ちこそがあの原点ですね。
はあ、はい、いやまあそれをね、はい、デュオでやっちゃおうっていうのがクレイジーポイントですよね。
まああのこれ逆を言うとその例えば小規模の会場をお借りしてやってもよかったんですけれども、は
い
は
い
は
い、
でもこれやるからにはインパクトが必要なんですよね。
まあそうですね、
はい、これをそうなんです、30人の会場でやってもデュオほどのインパクトっていうのはやっぱりちょっとないので。
なるほど、
はい、
まあ、それこそあの会場あの通りなんて言ったら音楽ファンが山ほど通ってますから、はい、
そうですよね、
まあ、無料だってちょっと見てみようっていう人も入ってくる可能性だって十分にある。
もちろんそれも あってくれたら嬉しいな
っていうことですよね、
はい、
なるほど、
はい、
じゃあ渋谷のデュオミュージックエクセンジで2月13日、はい、バレンタインデーの前日です。
バレンタインデーの前日になります。
はい、4トン車が横付けしているということですので
4トンタンとか
4トンタンとか
4トンタンとか分かりません。
なるほど、ぜひとも、はい、ね、ご予定があってもなくてもこの日はちょっと開けていただいて、はい、
ぜひ
フラッとね、
はい、
行けば
そうです。
そこにはビンコーさんが演奏しているはず。
そういうことになります。
ちなみに何時からでしょう？
これは7時オープンの7時半スタートになります、ね、
いい時間ですね、
はい、
ちょっと残業しても間に合いそうな。
そうですね、
ね、
はい、
ぜひともこの日は水曜日ですか、
はい、
ノー残業デーでございますの で、
そうです、ね、
ぜひとも駆けつけていただければと思います、
はい、待っております。
いやいやいや、もうすごい話を聞いて今ちょっと興奮しておりますけれども
ありがとうございます。
いや、
はい、
もう若干クールダウンするナンバーを1曲ここで、
あ、そうですね、
挟もうと思うんですけども、
いい紹介してくれますね。
フローズンフラワーというナンバーを、
はい、そうですね、
お届けしてまいります、
はい、
凍った花、
いや、そう凍った花なんですけれども、
はい、
これもちょっと曲折あのするぐらいの時間あります。
もちろんです。
本当ですか、はい、これはあのとある、ま、実話が元なんですけれども、はい、僕がすごくお世話になってとある女性の方がいて昔、うん、遠征先であの宿を貸してくれたりしてた女性の方で、
はい、
ま、女性といってもすごく綺麗な方でですね、
うん、
もうなんというか作り物のようにと言ったら悪いですけれども本当に綺麗な方で、
はあ、
そう、でもその方が何の下心もなしにあいいですよ、もう泊まるとこなかったら泊まってってくださいって言うんで、気持ちに甘えて僕のうち の当時一緒にやってくれたメンバーなんかも引き連れて、はあ、すいませんって言って泊めてもらってたようなお宅があって、
なんか芽生えそうな感じですね。
全然芽生えないんですよ。
ららららら、
これがね、全然芽生えなかったんですけれども、
らら
ただまあすごくお互い信頼し合ってた方なんですが、
うん、
その方の家がですねいつも綺麗なんですよ、
はい、
とにかく綺麗で、で、わざわざ片付けた感もないんですよね。常に綺麗なんですよ。で、花があちこちに飾ってあって、
はい、
でも何度目か行くときにその花が全部ね造花だということに気づいて、
なるほど、
はい、でその瞬間なんかいろんなパーツがよくわからないけど自分の中でピタッとはまったような感覚がちょっとあって、
ほうほうほうほう、
その方の持ってる不思議な感じとか、そのさっきもお伝えしたその作り物のような美しさのなんかその不思議さみたいなのとか、なんかそういうものがピタッとはまって、はい、そこからはもう創作なんですけれどもね、
うん
うん、美しく見せ続けるために、造花を飾り続けているっていうその状況を、本当は愛する気持ちをとっくに失ってしまった2人だけれども、その気持ちにだけ蓋をしてそれ以外の部分で一緒に居続ける2人の歌を書いたんですよね。
なるほどな、
はい、なので凍った花、
はい、
とそれを例えました。
なるほど、
はい、という歌なんですが、
ちょっとググッと身に刺さるものがある方もいらっしゃるかもしれないですね、
はい、
お届けをしてまいりましょう。伊沢敏子さんのナンバーです、フローズンフラワー。
僕ら一つの嘘があって問いただしてしまえば今さえも嘘になる Frozen Flower 綺麗に映るでしょう、上手に閉じ込めたでしょう Frozen Flower 何も与えなくても変わらない美しさのまま Frozen flower
の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow
お届けいたしましたナンバーが伊沢敏子さんで Frozen Flower というナンバーでございました。
ありがとうございます。
見せかけの美しさ、
はい、
そこに宿る冷たさ、
はいはい、
なるほどね。
そうですね。ちょっとまあそんな、ヒヤッとするテーマを元に書いた曲です。
ちょっとヒヤッとしますね、
はい、
でもまあこの年になるとっていう言い方をするとビンコーさんはまた逆の意味でヒヤッとするのかもしれないですけども、はい、
本当ですよ。
まあ、あのビンコーさんが多分10代20代でないことは皆さんある程度気づいてらっしゃると思うんですけど、ファンの方は
にじんでますか行間ににじんでおりますでしょうか。
はい、まあ、10代ではないなと。
10代はちょっと
そうですね、そうですね、
はい、
でまあ、20年間音楽をやってきていると、はい、いうことを考えるとおそらくまあ20代でもないんだろうなと、はい、
そうですね。生まれた直後からやってることになっちゃいますからね。
そうそうそう、振動と呼ばれてないと。そういうこと ことにならないと思います
ね。そういうことでもないです
よね。そうですよね、はい、と考えるとまあまあそうだろうなというのはなんとなく分かっていただけると思うんですけども、はい、なんていうんでしょう、若さというのが徐々に徐々にこう、はい、失われていくじゃないですか。
そうですね、
それがお肌に現れ、髪の毛に徐々に白いものが混じってき
髪の毛があるうちはいいですよ。
あるうちはいい、はい、そうですよ、
そうですよ。
まあ、ビンコさんでもまあいいやや
めてくださいもうヒヤッとしますから
でもその例えば声とか、はい、体力とか、はい、そういうところにも結構跳ねてくるじゃないですか。
あ、僕ねあんまりそこは実感したことが実はなくて。
ああ、そうなんですね。
でも声はちょっとありますね。声は、はい、特にやっぱり何か壊してから復帰までの時間かかるようになりましたね。
あ、
はい、風邪ひいてから治りにくいとか。
なるほどね。
そういうことですけどね。
そうですよ、はい、だからあれですよ、二日酔いから復活するのに丸一日かかるみたいな、う
ん、それはちょっと僕ね分かんないんですけど
とりあえず酒の話に持ってく
る。そうですね。
いやでも本当になんかだからその活動をね、はい、やっぱりすごく活発にされているので、うんうん、まあ、それこそフリーライブでデュオをやっちゃうようなことをされているの で、
はい、頑張ります。
なんか大丈夫なんかな、なんかその活動スタイルって徐々に変わってきたりしてますか、そこって。
そうですね、むしろ変えていかないといけないなとは思ってるぐらいなんですけれども、というのもやっぱりのびさんもそうだと思いますし皆さんもそうだと思いますけれども、去年と比べて自分はどうなっただろうか、3年前と比べてどうなんだろうか、5年前と比べてっていうのは ある程度やっぱり意識していくのがまあ大人たるものという感じかなとは思ってるんですけれども。
確かにね、
これがね、ずっと横ばいもしくはぼーっとしてたらそれこそ右肩下がりになりかねないわけで、そこをどうにか頑張って横ばい、できれば右肩上がりたいという気持ちはやっぱ常に持っていたいではないですか。何をもって右肩上がりとするかはねそれぞれ別だと思いますけれども、お金が入れば右肩上がりなのかもしれないし、人気が出れば右肩上がりかもしれないし、まあ、でもお金と人気はあくまで比例しないなんてこともありますからね。
まあまあそうですね、
そうですね、何とも言えませんけれども、ただまあ、自分自身が去年より自分は成長できたなって感じられることがやっぱり大事かなと思ってるんですが、まあ、それを意識するしようとするとそのさっき言った年齢の話になりますよね。
いやそうなの。いやこの間ね加山雄三さんがライブで30曲近く、
は
い、30曲ぐらいかな、超えたのかな、歌われたって。
すごいですね、
まあ、年齢が年齢じゃないですか。
そうですね、
それでも若々しい感じでね、
本当に、まあ、声は本当にねもうちょっと神ですからね。
ぶっちゃけでも30曲ライブで歌おうと思うと、はい、まあまあの体力、
いやそりゃそうですよ、
使うと思うんですよ、
はい、
それをやってのけているっていう、何本もね、やってのけてるっていうのもやっぱり、いや年まで元気でいるっていうのはすごいことだなと。
いや本当にもうなんか昔うちのじいちゃんばあちゃんが言ってましたけれども、年を取るっていうことは会話の内容が健康な話になるっていうことなんだって
今まさに
そうです。もう健康の話をの、割合が増えていけばいくほど、
確かに
それは年を重ねたということなんだぞと言われたことがありますけれども、それなんか妙に心に残ってますね。
今まさにそれリバイバルしてる、ね、
そうです。
いやでも本当にでもどうやったら少しでも長くっていう気持ちは僕もあります。
そうなんですよ、まあ、その長く生きるのももちろんだし、長く健康でいるのもそうだし、
う
長くこうやって人前でなんかこう何かを発信し続けるっていうことじゃないですか、
はい、そう思います。だからやっぱりこう声が出なくなる、言葉が出にくくなるってなると、やっぱちょっとこう自分でもね体力以上にショックを受けるような気がするんですよ、はい、
ショックね僕受けました。その一旦喉を壊して全然声が出なくなったことは
今年の話、
今年も1回ありましたね。
本当ですか。
下手すると年に1回ぐらいちょっと、あるんですけれども、
なんか季節柄みたいな感じですか。
そうですね、ちょっと何年か前に1回初めてそれをやって以来、ちょっと下手に、まあ、癖になったじゃないですけども、今年も頭の頃にありまして、
あ本当ですか、
はい、それまあといっても気管支炎なんですけどね、平たく言うと。ただまあ気管支炎になるともう息を吸った瞬間咳込んじゃうんで、
ね、は
い、なのでもう歌なんか歌えたもんじゃないんですよ。なので
ごまかせないですもんね、あればっかりは。
そうなんですね、
息吸わないと。
そうな、息吸わないで歌が歌えるんだったらどんだけ便利かなと思いますけども、
ね、ポンプでもついてんかみたいな。
そうですけどね、
なりますけど、
ブレスなしでずっと歌い続けるっていう便利だな、
初音ミクかなみたいな。なりますけど、
なりますからね、
まあ、でもそうですね、僕もトークなのでまだマシですけど、やっぱりこう気管とかのあれは響きますね、は
い、そうですよね、
はい、
だと思います。あとまあ身体的に大丈夫でもメンタルがなんというか 乗れないと、あのパッパンポンと出てくる言葉も出てこなかったりすることもあるじゃないですか、きっと、はい、そうですよね。
どうしてます、そういう時って、なんか どういうふうにメンタルを回復させるんですか。
僕多分ね、すごい楽天家で、
うんうんうん、
全然引きずらないというか、
ならないですね。
ならないんですよ、平たく言うと。
じゃあもうあーってなっても、はい、寝たら忘れるみたいな。
あー、もう寝たら全然忘れますね。
へ
ー、今年の夏、僕ね今年に入ってから毎月毎月新曲をリリースしてるんですけれども、
すごい、
あの書いて、
それから
もうちょっとそれも自分に課してる感じですけれどもね。
まあまあまあね、
はい、そうなんですよ。で、まあ、あと1曲書いて今年のミッションは終わるわけですが、
はい、
はい、それ毎月毎月書いていて、で、それをリリースしてる曲の中にブランニューデイっていう曲を夏に出したんですけど、はい、その歌詞がまさにその感じで、もうあの一晩寝たら忘れちゃえよと、嫌なことなんかいつまでも覚えてるほど俺たちには時間はないぜっていう曲なんですよね。
なるほどね。
いや本当に時間がないと思うんで、もうあの楽しい時間あっという間じゃないですか。
そうです
。
そうなんですよね。今日は二度と来ないっていう考え方。
そう。
僕も20代の頃は結構酒飲んで忘れてたりとかね、まあ、ね、酒飲んでたらええわと思ってたんですけど、
どうですか、
結局酒飲んで忘れようと思うと結構深酒をする。で次の日酒が残る、
はい、
酒が残ってるということで、なんだっけ、あそうだ、あれで悩んだんだみたいな、また思い出す。全然意味ないやんこれっていうことに気づいて。
なるほど。
最近全然もう深酒はしないです。あの楽しくて深酒しかないですね。
あ、そうですか、
はい、
いいことですね。
いや本当にでも20代で遊んでよかったです、そういう意味では。遊んでて、あのお酒飲んで、
何を連想して今遊んでを訂正したんですか。
もう男性が遊んでっていうといろいろ考えしているじゃないですか。
そうですね。
そうなんです。
いやでも本当に20代の頃に、まあやんちゃしてた人間ほど、あのその後、下手なことはしないっていうのはちょっと思ったりしますね。
それは思います、は
い、思いますよね。
なんか周りで急に30代40代になってハメ外し始める人って多分ものすごい真面目な青春時代というか20代前半の送ってるような気がするんですよね、
はいはい、気がしますね、
うん、
はい、僕もちょっと何人か今頭に浮かんでますけども。
そうですよね、
はい、
なんか急に君そんな店行くんやったっけみたいな人が。
そうですね、
うん、
そんな店ちょっと詳細聞いていいですか。
そんな店、いや本当にでも、まあ、僕が今イメージしている人がハマっているのは、
はいはい、
あのいわゆるクラブ的な、
ああ
のキャバクラじゃなくてクラブ的な。
あ、クラブですか、
はい、あの上品にお話をする感じのところに行くのが、まあ、多分お金も持ってるんですよ。
あ、なるほどね、はい、まあ、真面目に生きてきた、
真面目に生きてきた分だけあって、はい、だからまあ家庭も持ち子供もいてっていう中で、それでも夜な夜な、
はい、夜な夜な
お通いになっていらっしゃって、金持っとんなと思います
。まずそこですよね。
そうなんですよ。
そっか、ちょっとデュオになんかしてくんねえな。
でもこれ別に今話すことじゃないかもしれないんですけど、
はい、
僕あの20代の頃にそれこそキャバクラは何回か行ったことがあるんですよ、はい、
あの本当ですか。
仕事上のお客さんのお付き合いとか、
まあまあまあ、そういうのもちろんありますよね。
自分から行こうと思わなかったのはなんか自分で回してしまうんですよ、うん、話を。
あ、なるほど。これ職業柄の話ですね。
俺金払って何してんねんって。
その話めっちゃ面白いですよ。
俺金もらわなあかんとこちゃうんこれって思いながら。本当に
ドビーさんの行く場所ではないですね。確かにね。
いや本当にだからさんまさんとか逆にすごいなと思って。
さんまさん、そうですよね。
そういう店行っても絶対回して楽しんでらっしゃるっていう。いや、
そうですよね。だって仕事でも回して
そう、
そういう店でも回して家帰ってもきっと回してるでしょうね。
芸人仲間でも回しても大変ですよ。だって
そうですね、
もうあそこまで行ったらすごいですよね。
いや、まさに ああいう変人がよう回すわけですよね。
本当にもう尊敬します。
本当に素晴らしい。
僕はちょっと20代でそこはバカらしくなってしまったので。
あ、なるほどね。
そういうお店にはまあ行かないですね。
あ、僕もあの当時サラリーマンを僕もちょっとやってたことがあるんで、
はい、
その時に、まあ、付き合いで、何度か 2,3 度、
うんうん、
1,2 度かな、
はい
はい、行ったぐらいですけれども、しかし何が楽しいのか分からないまま終わってしまいましたね。
正直別に楽しくなくないですか。
いや、これでも分かんない、聞いてる方の中ではあ、もう大好きっていう人いるかんで、まあね、そう、ね、方もいるかもしれないんでね、
ちょっとその魅力をぜひここに来て語っていただきたいですね。
いや、いると思いますよ。
本当ですか。
ミュージシャンもいるんじゃないですか。
ミュージシャンもいそう。
でもね、ミュージシャンでほらそんなあのキャバクラにお金払えるほどっていう人、
はいはいはい、
一握りじゃないですか。
まあそうですね、何人か知ってます
けど、きっとね、知ってるんだ。
ま
あまあまあ、そうですよね、
はい、
そう思ったらここに来てその話をガンガンできる人ってきっと限られるでしょうね。
そうですね、
ぜひ呼んでください。
呼びましょうか。
はい、
多分ミンコさんも知ってる人ですよ。
あ、知ってる。そうか、あと 後で聞いとこう、ちょっとディオの話しようなんか、
そうだそのお金をみたいな、
そのお金をみたいな
多分ね、ディオに投資したとしてもまた別で使うんですよ。
なるほどね、
そうなんですよ。
それはまた別の話、
ね、ミュージシャンに投資してもらうって何なんでしょうね
本当にね本当にっていうか、最初のなんかコロコロ行き俺どうなったんだっていう話になりますからね。
その業界で回さない方がいいかもしれないですね。
そうですね、はい、
なるほどなるほど、はい、まあなんでこんな話で盛り上がってるのか分かんないですけども、
そうですね、
ビンコさんと、
まあ、人となりをちょっと知っていただくっていう、
そうですね女性のお店トークで盛り上がっております。まあこんなトークで盛り上がるおまけトークというのもありますので、ダウンロード版だけのおまけのトークがありますので、はい、ぜひともダウンロードしてみていただければと思います、
はい
ね、はい、続いて、はい、あなたとの今をという曲、はい、これ僕大好きな曲なんですけど、
ありがとうございます、うん、これもノビーさんにですね、ラジオ向きと言っていただいた、曲でもあるんですが、はい、ただ今日はですね、ちょっと別バージョンを持ってこさせていただきまして、はい、これももう、ちょっと1年2年前かなにリリースしたものなんですけれども、うん、あなたとの今をという曲を、うん、生の、カルテット、
うん、
バイオリン2本、ビオラ、それからチェロのですね、4弦でですね、
なるほど、
生演奏で撮ったバージョンというものがあるので、
すごい、
はい、それをリリースさせていただいているので、そのバージョンをぜひ今日は聴いていただきたいなと思います。
お届けをしてまいりましょう、
はい、
伊沢敏子さんで、ね、あなたとの今を。
まるで昨日のことのように思い出せるわ、あなたを見つけた日のこと、色褪せかけた日々の中で不自然なくらいあなただけが鮮やかだった。それから始まった今日までの二人、伝えきれずにぶつかったこともあったけど、どんなに話題のラブストーリーよりドラマティックになれるから、あなたといる今も見逃さぬように、どんなに早
DJ のミス東京ライブ、お届けしたナンバーが伊沢敏行さんであなたとの今をというナンバーでした。続いては DJ のミス東京ライブをハワイでオンエアしてくれている KZOO レディオから毎週届けられます音楽と情報の定期便です。 KZOO アロハハットライン。
アロハハットライン、
日本の皆さん、ノビーさん、アロハ。ハワイ州観光局公認ラジオ局 KZOO ラジオの DJ カリーンです。ホリデーシーズンいかがお過ごしですか？ハワイもホノルルシティライツ、イルミネーションが大変綺麗なこのシーズンです。今日は年末特別にイオラニ宮殿でイブニングツアーが開催されますので、そのインフォメーションをお届けします。12月28日木曜日、29日金曜日、30日土曜日の3日間、ライトアップされたイオラニ宮殿内でイブニングツアーが開催されます。12月31日の故カピューラニ王妃の誕生日を記念して開催されますこのイブニングツアーでは、あなたを19世紀当時のイオラニ宮殿へと誘います。まるでキングカラカウア時代のハワイ王朝の宮中晩餐会のように、宮殿内はきらびやかに装飾され、ホールには音楽も鳴り響きます。宮殿内の各部屋ではエンターテイナーによるパフォーマンスが行われ、ハワイ王朝における宮廷祭事の当時のおもてなしを再現します。ブルールームではハワイオペラシアターのマヤズィ・オルビススタジオのソリストたちが奏でるセレナーデを、スローンルームではフラパフォーマンス、クーイポクムカヒトダンサー、クムフラ、キアノカウプ、ロノパデラのハラウ、ヒーヤカイナマカレフア、イワラニアポ、マイケルピリパンのハラウカノエアウ、アッパーホールではプアマナ、ホーポノウォング、カマカケハウフェルナンデスとワレアによる歌のパフォーマンス、野外ステージにおいてはクムフラ、テハニゴンザド、カーフラをキアラマイラに、クムフラサリヨザのハラウをナプアライイカウイカイウ、カプリマイリグループ、そうそうたるエンターテナーが揃います。12月28日は320名限定のディナー付きイブニングツアー VIP ツアーです。大人が1人150ドル、子供が5歳から12歳まで50ドル、4歳以下無料です。イブニングツアー12月29日30日は料金大人1人38ドル、子供5歳から12歳が10ドル。料金 VIP ツアーのご予約はオンラインから予約できます。 www.iolanipalace.com です。アメリカ合衆国で唯一の宮殿、1882年ハワイ王朝7代目のカラカウア王によって建てられた王族の皇邸です。1882年から1893年までハワイ王国最後の君主カラカウア王と妹で後継者のリリウオカラニ女王が住んでいました。1959年にハワイがアメリカ50番目の州になるまで政治の中心だった建物です。今でも歴史的建造物として大切に保管され、一般にも公開されています。ぜひまたとない機会、イオラニ宮殿での3日間限定のイブニングツアー、年末にお越しになる方は検討してみてください。来週までお元気で。ケズラジオカリーンでした。マハロー。
The best variety of the music of tomorrow DJ のミス東京ライブ。明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。
お届けいたしましたナンバーが伊沢敏行さんであなたとの今をというナンバーでございました。
ありがとうございます。
これは
あ
のタオル振り回したい系のやつですね。
そうですね、そうです、そうです、はい、もうあんまりあのややこしいことは歌ってないので。
なるほど、
はい、ただまあ女性目線の歌っていうのがちょっとまあ多少個性的といえば個性的かもしれない
ですね。あ、なるほどなるほど、
はい、僕の曲では結構多いんですけれども。
うーん、はい、敏行さんは結構そう女性視点を持ちがちなんですか？
いや、あ、分かんない。あのでももしかしたらそうなのかもしれないですし、うん、ただ僕としてはその歌詞を全体見たときに、 女性目線、一人称が女性の方が、うん、きっと共感得やすいだろうなという意味合いもあってそうしてたりするだけで、
なるほど、
はい、歌詞そのものの内容としては男性でも女性でもこのぐらいのことは思うだろうというふうな内容ばかりなので、
なるほど、
別に女にしかわからない女心を歌ったというような曲では実はちょっとないんですよね。
だからモテるんでしょうね。
なんですか僕の話今聞いて聞いてなかったパターンですよ。もう一回行きましょうか。
結論兄貴でしたそんな結論兄貴な質問コーナーを始めていきたいと思うんですが、
はいはい、
DJ のウィズ東京ライブにはのびに聞けというコーナーがございまして、
お、なるほど、
1時間散々私ビンコさんに質問させていただきましたの で、
そうそうです、ね、
逆に、はいはい、ビンコさんの方から一つだけ質問を投げていただきまして、
はい、
その質問から僕は逃れられないというコーナーでございます。
そんな質問していいんですね。僕
何でも大丈夫ですけど一つだけです。
一つだけですね、
はい、
ですね、のびさん、
はい、
をご存知の方はきっとうなずいていただけると思うんですけれども、
うん、
はい、のびさんのその、いつ会ってもスラッとしたその体型をですね維持し続けている秘訣を僕は知りたいんですよ、
ね、ビンコさんもだって維持してるじゃないですか。
僕はつい最近まで表立ってネットの動画配信で、
はい、
自分の体重を生放送で毎日毎日晒し続けながら、
なるほど、
ジムに通ったり食事制限をして減量を皆さんに見せながらやってたぐらい、
なるほど、
いわゆる太りやすいんですよ僕。
あ、はいはいはいはい、
兄貴も弟もいるんですけど2人とも丸っこくて、遺伝子的には僕だいぶ太りやすいんで、
なるほど、
すごくね一応気をつけてはいるんですよね、
はいはいはい、
なんで僕から見るとのびさんみたいなそのシュッとした感じ、もういわゆる関西風に言うとシュッとした感じ、
シュッとした感じね、
はい、そのシュッとした感じをキープするためにはどれほどの努力をしてるのかっていうのは僕会うために思いますね。
僕まあまあでもついてるのはついてるんですよ。
お、ついてる、はい、
はい、で多分脱いだらあついてるねっていう感じなんですけど、
そっちのついてるですか。
そう
なんだ、
はい、あれがですよ、
あれがね、
脂肪がお腹周りに脂肪がぷよみがついてるわけですよ。
あ、そうですか、
はい、で、
はい、
でも同じです、毎日測るんですよ。
あ、やっぱり、
はい
はい、
別に公表はしないんですけどで一応このラインを僕身長178で、70キロを超えるレベルになったら、
うん、
強制的に昼飯を大きく減らすようにしてます、
はい、はい、やっぱ食事制限なんですね。
なんか晩ご飯とかって、はい、そうは言っても飲み会であるじゃないですか。ライブの後ちょっとラーメン行ったりとか、
はいはい、
ちょっとなかなかそういうのって、うん、意思に反することがね、なかなか行動できないことが多いので
付き合いにも影響し始めますもんね。
そうなんですよ、そうなんですよ。だったら昼飯をカットする方がいいなと思って、うん、昼飯カットすると午後眠くならないんですよ。
あ、なるほど、
はい、
それはでもありますね。
そうなんです、
はい、
だから、70を超えたら昼は、うん、なんていうんですか、豚汁と、
はい、
コンビニで買ったりすると、はい、豚汁とおにぎりにこうだけにするみたいな。
ちょっと待って豚汁とおにぎりにこう僕からしたらもう完全にちゃんとしたご飯ですけど。
いやだから昼僕本当に完全にランチを食べに行くんですよ、大体。
がっつり、
はい、
へえ。
なので
そっからすると
すごい粗食。
あ、なるほど、そうなんですね、
はい、あとでも朝ちゃんと食べるっていうのが大事らしいですね。
あ、やっぱり、
はい、
朝ちゃんと食べて、70超えたら昼抜いて
ほぼ抜きで、
ま、夜は、ケースバイケースで。
そうですね、まあ、夜も気は使います。
あ、そうですか、
はい、あんまり油も食べんようにしようとか。
なるほど、
はい、
でもビールは行こうと。
ビールは行く好きなものは削らない
以上。
それやるとすさむんですよね気持ちが。
なるほど、そうですよね。
炭水化物好きの人が炭水化物削ると絶対気持ちすさむんですよ。
あ、僕炭水化物大好きなんでね。
すさみません。
いや、でも、僕その減量キャスをやってた時は、はい、晩ご飯をとにかく粗食または抜くっていうことをやってました。あ、まあ、その根底にあるのが夜は寝るだけでしょ、もうカロリー使わないんだからあなた新しくカロリー取る必要ないじゃないっていう、一応原理のもとでですね、 やってました。
なんかみんなそう言うんですけど、はい、まあまあ夜更かししません、ミュージシャンの人って。
するんですよ、するんですけど。
ミンコさん何時頃寝るんですか大体？
僕大体2時から4時の間。
そうでしょ、
はい、
で晩ご飯なんてまあ7時とか8時じゃないですか。
そうですね、
まあまあやってるじゃないですか。
そうその後一応6時間ぐらいあるんで。
そうなんですよ、
その日は。
だそこ食っとかんと、はい、それこそ間際になって完食みたいな。
ああ、それ一番ダメなパターンですね。それダメなパターンです。
なんかそうなんですよ。
なるほど、そうですね。
まあまあ、僕も最近は早く寝るようになりましたけど、昔は結構
本当ですか、
いっぱいだったんで。
今何時頃寝ます？
12時半には寝るようにしてます。
ああ、それぐらいがいいですよね。そうですね、まあ、それでも十分遅いのかもしれないですけど。
そうなんですよ、
はい、
だから僕はでも朝なんていうんですか、ニュースを配信する仕事もやってて。
じゃあ、ね、
そうなんですよ、ね、そうするともう6時に起きないといけないので。うん、そう考えると
12時半のギリですね。
ギリだから6時間は確保したいなと思うと、はいはい、やっぱり12時か、まあ、12時半遅くとも
ってことなんですね。なるほど、そっか、そうですよね。
そうなんです、
わかります。
なので、
はい、
ちょっと頑張んないといけないのは一緒ですね。
そのシュッとしてるスタイルは、生まれつき別に何を食べてもそれをキープできるということではなく、やはり意識して、体重計にも乗るし、
はい、
体重計の結果次第では多少の努力減量もするし、
そうですね、
という意識もするしという話ですね。
だから 69.2 ぐらいになってくるとゾゾッときますね、
はい。僕でもこの質問コーナーの意図はもう非常に僕の中でクリアになりましたんで。
ああ、よかったです、
はい、もうおかげさまで努力して僕も今もう配信はしてないですけれども、はい、やっぱり気をつけてますし、うん、ジムにも行ってるんですよ。
なるほど。
でもそれを公表してない、この公表すると逆に何というかやりやすいんですよね、
うんうんうん、
みんなに見られてるから。
それはそうですね、
サボれないのもあるんで、うん、
ありますね。
でも今こう、人に見せてないけれども、まあ、あんまりこう配信しすぎるとちょっとしつこかったんで
だいぶやったんですね。
だいぶやりましたね。だいぶ毎日毎日体重の公表して、
はい、
昨日より 0.3 キロ落ちました、イエーイみたいなことやったんでちょっとしつこいな、そろそろ俺うるさいなと思ってちょっとフェードアウトしてみたんですけど。
やってることがアイドルっすよね
まあまあ、
やばいっす。
ちょうどその時期ねライブがあんまりなくて。
あ、なるほど。
そう、まあちょっとなんかできるとしたらこういうネタみたいなことだなと思って
、
ね、始めたら結構好評だったんで最初
は。なるほど、なるほど。
でもだんだんその見る人も減ってきて、
なるほどね、
レスポンスも減ってきたんでこれそろそろ俺しつこいんだろうなと思ってちょっと空気読んでやめたんですけ ど、
ね、じゃあ今度逆に増量フェスっていうのやったらいいんですか、
ね、やめてくださいよ
昨日 0.5 キロ太りましたイエーイ
前日より太ったら罰ジムって言ってジムにそのまま行って、
うわ、
でジムでランニングマシンで走ってるところもそれを配信するってことをしたんですけど
よう喋れますね。喋れない、
喋れないんですよ。
そうですよね、
喋れないんで、もうひたすら汗かいて走ってる姿を配信して、みんなそれ見て、それずっと見てるんですよ。みんな
見ます。
そんな、そうよう見るなと思って、しかも夜の10、それこそのびさんがもう寝たぐらいの時間ですよ
汗かいてる伊沢ビンコを画面越しに
見続けるっていう僕ちなみにもう一個スマホ片一方に持ちながら、
はい、
みんなのコメントに対してテキストで返信はするんですけど。
どんな需要なんですかそれ
なんでまあ器用だなっていうことだけはみんなの印象に残ってると思いますけどね。
すげえわ、はい、走りながらでしょ。
走りながら
ダメですよ、走りスマホは。
いや、もうダメだと思いますダメだと、もうちょっと事故のもとなんでね。
そうですよ、
そうですよ、ランニングマシンとだけやってくださいね。
はいはいはいはい、はいはい、本当に気をつけてくださいね皆さん。
お願いします。
はい、というわけで伊沢敏子さんをお迎えして1時間お届けしてまいりました。
もうおしまいですか？
そうなんです。
早いなっていうか後半6になんかなんだっつう話もしなかったですけど
ただここからあれですよ、ロスタイムがありますので、
はい、あ、そうですね、
だから2月13日に向けて皆さんに愛をつぶやくのはここからでも遅くはないわけでございます。
もうちょっと
そうです、
その話したいのに早々に終わっちゃいましたからね。
ただ一旦ちょっとまとめておきますと、
はい、
ね、12月の15日がクリスマスワンマンライブ、
はい、
板橋のファイトですね。
そうです。
はい、そして12月の29日が歌い納めのワンマンライブということで、はい、祖師ヶ谷大倉のエクレルシ
ですね、
エクレルシさんで、はい、失礼しました、エクレルシさんで、はい、こちらもワンマンライブ、
ね、そうですね。
そして、年明け、はい、いろいろありつつも2月の13日、
はい、
デュオミュージックエクスチェンジで、
はい、
フリー伊沢敏子のおごりワンマン、
はい、ご招待とか言ってください
伊沢敏子さんを、はい、皆さんをご招待する、
そうですね、おごりワンマンです。
おごりワンマン、
はい、
出た帰り地ぜひともね、
はい、
どの試みも楽しいですので、
よろしくお願いします。
ぜひとも伊沢敏子さんの動きから目を離さずに、 ね、チェックしていただければと思いますけれども、はい、ご予約とかはどうしたらいいでしょうか。
あ、これはですね、はい、あの伊沢便行の基本的には全て、ウェブサイト、はい、SNS の、ダイレクトメールも含めてなんですけれども、はい、インターネットで、ご予約いただけます。
はい、はい、ぜひとも伊沢便行さんを検索をしてみてください。はい、DJ のビズ東京ライブのホームページからもリンクをさせていただきます。http://e-nobby.com e-nobby.com で皆様のアクセスをお待ちいたしております。ラストのナンバーでございます。
はい、
シーズンですね、はい、ホームクリスマス、
はい、
というナンバー、はい、お届けしてまいりますが、これは、まあ、まあクリスマスソングなんですけども。
そうですね、
はい、
あの今年もクリスマスに12月25日伊沢便行のワンマンライブですけれども、この日は土平日ですね、うん、火曜日です。
土、
はい、で年末だし皆さんお忙しいこともあると思いますけれども、うん、そういったあの大人になればなるほどクリスマスをあの大事な人と過ごすなんてことが難しくなってくる、
ね、そうなんですよ。
ですよね。
大事な人はどの人だ、まあいいや、はい、
ちょっと、ね、あの学生ぐらいまではほら一緒にデートしたり行けるじゃないですか。でもなかなかそうもいかなくなってくる大人になってきた皆さん、まあ、僕も含め、うん、に向けての歌なんですが、
うん、
クリスマス先ほどお伝えしたように、25日がもう1分でも過ぎて26日になってしまうとあっという間に魔法が解けますんで、
はい
はい、その魔法が効いてるうちに大事な人には LINE でもメールでも電話でもなく直接会ってメリークリスマスという言葉を伝えてあげてほしいな。そういったこと、もうまあ愛とは行動ですよという、もうそれだけの歌です。
クリスマスケーキが安くなってしまう前に、
そうです、
気持ちを届けようと、
はい、
までございますね。お届けをしてまいりましょう。ラストのナンバーです。伊沢便行さんでホームクリスマスでお別れでございます。今日のゲスト伊沢便行さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
すっかり遅くなってしまったよ。君はもう夢の中でしょうか。改札を抜けたら冷たい風が吹いた。仕事なら仕方ないよってさらっと君の言葉真に受けてなんかいないさ。僕には待っている人がいる。見えたら日付 今夜はクリスマス。
お疲れ様です。
いや、まあ本編であんまりこの言葉使うのどうかと思ったんで言わなかったですけど、2月の13日の件、
はい、
クレイジーですよ。これ
えぐいですね
本当に。
もう僕も思いついた後いろんな人に相談というか、まあ言ったんですけれども、
絶対否定されるでしょう。
バカじゃないのって言われ
ましたね。そうですよ、
言われました。
え、どっから思いついたんですかこれは。でも
いや、これはでも、
あの、
ぶっちゃけた話、5月の27日に今年、AAO ピアノマンサミットクラウドファンディングを利用させていただいて、はいはい、入場無料でやったんですね。
はい
はい、でその時が、まあ、本当にぶっちゃけですよ、
うん、
あの去年 AAO を同じく開催したんですけれども、はいはいはい、去年はチケット代3,000円取ってやったんですね。
うんうん、
でその時と比べて、いわゆるその会場にいた人数、動員ですよね、
はい、
これがね、あのもう何倍にも膨れ上がったんです
よ、ね、なるほど、
その入場無料にしたことで。
なるほど、
まあ、当然といえば当然なんですけれども、
うん、
でもその時に思ったのが、人は、まあ、世の中の流れ的にもあるんですけれどもね、例えばその、うん、主要なネットメディアの、もうやっぱり全部何でもかんでも無料だったりするじゃないですか、うん、YouTube を
同
じ人に、
はい、
あれが有料だったらあそこまで広まらなかったしとかっていうことを考えたりするんですけどね、まあそんなこともあって無料にして、そこで得られるその体験を通して、自分に長めのブーメランで、まあメリットが返ってくるようなことがあったらいいなというような感覚なんですよね、うん、やっぱりね、うん、その AAO の時に、会場がいっぱいになった、うん、いっぱいになった会場をステージから見た時に、
うん、
僕の考えは間違ってなかったんだなって思ったのがまず一つありましたね。でやっぱり会場に、300人しかいないのと1000人しかいないのではステージ側のミュージシャンのモチベーションもやっぱり全然違くて、
まあ、ぶっちゃけそうですよね。
そうなんですよ。
そうはみんな言わないけど、
言わないけれどもやっぱり変わりますし、
いやそりゃそうですよ。
パフォーマンスも変わるし、でもっと言うと会場にいる人の満足度も全然違うんですよ。
それはそうです。
はい、
うん、
そうなんですよね。やっぱりその、少ないなと思う中で、一生懸命盛り上げようと気を使いながら盛り上げてくれる部分も少なからずきっとあったと思うんですよね、うん、去年は。
そうですね。
でもその気持ちもとても嬉しいんですけれども、でもやっぱり本音を言えば、そんな余計な気を使わずにもう心の底からうわーってなってる姿をやっぱり見たいし、
うん、
それをやっぱり、提供できなかったことに対する自分の不甲斐なさを去年は感じたんですよね。それもあって、今年は無料にしたら、一発逆転というか、まあスタートポイントが違うんで比較はできないんですけれどもね、無料と有料では。でも無料にすることで、いろんな人に見てもらって楽しんでもらえる土壌、ベースを作れたなというのがやっぱ根底にあって、そこから派生したといえば派生したんでしょうね、きっと。
は
い、ただまあ今回クラウドファンディングをやらないことにはしました、自分の場合は。
そう、それがすごいなと思って、もう一回同じことをやるんじゃなくて一歩進めて、
そうですね、
イザウドファンディングを
ファンディングでさえないですからね、これね。回収はもう何も、まあ、もちろんレコ発なんで CD はもちろん買っていただきたいなという気持ちはあるんですけれども、はいはい、でもその例えばチケット代3,000円4,000円取ってもCD は CD で買ってほしい気持ちは一緒ですから、まあ、そういう意味ではやっぱりそことは切り離して考えて、回収という考え方ではなくて、それは自分に対する投資かなというふうな感じ。
いやーすごい。なんかこの間とある、
はい、
ベンチャー企業の社長さんとお話を、
はい、
していてですね、
はい、
ベンチャー企業ってどんなんなんですかって、経営って、うん、僕あんまやる気ないんですけどどんな感じか教えてくださいって
もう教える気も一気に失せる
なんか逆にその方が言いやすかったみたいで、
は
い、
あ、なるほど、
うん、
あ、ライバルにならないわけで。
そうそうそうそう、
そこそこそこ、
あのさ、なんて言うんだろうね、崖から飛び降りて落ちてしまうまでに飛行機を組み立てる感覚だよねみたいな
それすごい、そうなんかうまいこと言うな、
なんかすごい腑に落ちて、
はい、
なんか僕もそのこの番組を立ち上げたのが7年前、うん、7年前にあこれやろうと思って、はい、でいきなりこの次の年にビルボードで主催ライブ、うん、まあ大赤字ですよ。ずっと赤字が続いて、まあ、スポンサー様々でなんとかなってるんですけど、赤字赤字赤字っていうイベントをやってきて、やっと今なんとなく形になってきたというか、うん、イベント単体でね、はい、収支が立つようになってきて、でもこれもう2年続いてたら僕多分無理だったんですよ。なんかその感覚あるなって思って、
それだいぶその感覚だと思います。
伊沢さんもそうですよね。
多分いやいや、そうですね。もうだから分かんない、飛行機、僕はその飛び降りて落ちるまでに飛行機を組み立てるってすごいなんか腑に確かに落ちるんですけど、僕よくやるんですけど、ファミレスで、はい、メニューを見てメニュー決めてないのにピンポンって押してで、オーダーを聞き取りに来るまでの間に決めるっていう、
は
い
は
い、
ちょっとちっちゃいけど一緒です
よね。俺でも自分の今それ自分で言ってて自分の小ささをね今痛感しました
でも飲み会ではそっちの方が受けますよ絶対そう。
そう
さすがもう飲み会マスター違いますねやっぱり。
すいません、なんかちょっと小さくてすいません。
いや面白い。この温度差いいですね。
その感覚ですよね。
いやそうかもしれない。
はい。
だからやっぱりそうなんですよね。なんかもうどっかでこうフリーフォールしてる感覚はあるんですよね。
もう逆を言うとその絶対できるっていう保証がない、
はい、
ないのにぶっこんでいくその感覚って。なんだろうな、でも自分の中にある絶対無理だって思ってないんですよ、
うん、
どうにかなんだろうとか、
うん、
きっと俺ならうまくやれるさっていうなんというかもう灯火のような自信が
そうです、ね、
何の根拠もない自信のようなものがやっぱりないとできない部分もありますし、
そうですね、
はい、でもそれは割となんというかそれが世に言うチャレンジという単語の元だとは思いますし、それがあってこそなんというか新しい世界が開けるし、もっと言うと逆に言うとこのデュオを例えば本当にお客さんが10人だったとしたら当然10人に向けて僕は100% のステージをやりますけれども、でも結果としては試みとしてはきっと失敗なんですよ。
まあまあ
何しろ
見ると、ね、
うん、そうなんです、はい、僕はここには自分がチケット代を設定したら、ちなみに2年前のデュオワンマンの時は180名来ていただいたんですね、はい、
なるほど、
僕からしたらものすごい大きな数字でした、うん、なので、その時来ていただいた方に本当に感謝してますし、お返ししたいな、お返しできたろうなステージ上でと思ってる、うん、はいるんですけれども、うん、今のタイミングで180人を下回ったらこの試みはもうやる意味ゼロだったなと思ってるぐらいです。
なるほど、
はい、なので、なるほどね、あの時の少なくとも倍3倍5倍の人が来ないのであればこの試みは失敗したなと思ってしまうときっと思います僕は。でももっと言うと、金銭的な失敗ではないので、
うんうんうんうん、
そこがすごく気が楽なんですよ。
なるほど、
はい、
もう払っちゃってますからね。
そうなんです、
そこがよく分かんないんですけどねそこはよく分かんないですけど、
これでも言ったらずいぶん昔からある話ですよ。それこそテレビ CM1 本打つのにも企業さんってほら何百万も払って CM を作るわけじゃないですか、
はい、
でもそれってテレビ CM を打ったからといってそれが理由で自社の商品が動いたという証拠というか保証はどこにもないんですよね。
うん、
アンケートを取ってせいぜい数人とか数十人が CM を見てきましたって言ったら、あ、効果あったのかなと思うぐらいじゃないですか、うん、でも本当はもっ とそれを見てきた人がいるかもしれないし、本当にその数十人だけだったかもしれないけれども、それに対して何百万払ったんですよきっと、
はいはいはい、
企業は
そうですね、
そうなんです、うん、でも、それを払う決断をした感覚にきっと僕は近いんだろうな、やっぱり規模は個人単位なんで小さいけれども、うん、
なるほど、
という感覚なので、
なるほど、
やっぱりこれは、 自分への投資でありプロモーションであり、でもその企業さんはその CM を払ったことに対して損失だとはきっと考えないと思うんですよね。赤字だとも考えないし、マイナスだともきっと考えない。あれはプロモーションの費用だったんだ、広告宣伝費だったんだ、ちゃんちゃんだと思うんですよね。
なので
失敗したとしても僕はきっと金銭的なあのマイナスを背負ったとも思わないし、
なるほど、ね、
それを損失だとは全く思わないので、そういう意味では気が楽ですけれども、でもやはり、まあ、懐切って、あの会場を借りるわけですから、成功はしてほしいなともちろん思ってます。
そうですよね、はい、いやもうあの会場借りるので5000円1万円じゃないですから本当に
5000円1万円じゃあの 2,30人の会場も借りられないですよ。
そうですよそれをまあ平日とはいえやっぱ渋谷のど真ん中のね、はい、ライブハウスがねど真ん中のあの大会場を借りるわけですから、
はい、
やっぱりビンコさんのその、覚悟というか、
そうですね、
あのそのチャレンジへの熱というか、はい、もうこれ半端なきものがあると思います。
もうどうかこの心意気に免じて、
うん、
あの皆さん、2月13日のお仕事の終わりは渋谷のデュオに足を運んでいただきたい気持ちでいっぱいいっぱいいっぱいでございます。
この番組ほぼ7年やってきて、はい、フリーライブをこんな熱込めて宣伝をする人を初めて見ました
そうですよね
いやでもそれだけすごいことというか、はい、まあそのこの界隈でそんなことやった人はいないんじゃないかなっていう。
まあそう、そうですよね。
大人がついててそういうことをやる人はいますけども、うんうん、本当にあのソロでやってらっしゃる方でね、そういう人ってもう僕は知る限りはいないので、そう考えると壮大なる実験です、はい、
そうですね。
だこれが乗るかそるかを見届けに来るだけでも、
あそうですよ、
価値はあると思います。
そうです、はい、もうあのお客さん少なかったら、会場から滑ってやんのと思いながらでもあのステージを楽しんで帰ってください
そうです。でも今日聞いてくださった方、この番組はね およそ10万人の方が聞いてらっしゃいます。
お
なので、そのうちの100人に1人でも来てくれれば1000人なわけでございますから。
そうですよね。
そうですそうです。
いやもうそうなったら嬉しいな。
なので
ロビー様様ですよ。
渋谷までの交通費だけです
そうです。
そうでしょ、
はい
はい、ぜひとも、はい、ビンコさんの顔を見に、
はい、
あのイケメンを
お願いします。
見て、そして
磨いておきます、
ね、ライブを見て、
はい、
あいいのはビンコさんと思ったらニューアルバムを買って、
はい、
帰っていただければと思います。
もう本当にそれのためだけの回です。
これはじゃあ、
はい、
ご予約はいらないんですね。本当に
ご予約は不要です。
してもいい
ご予約フォームもございませんので。
あ、ないんですね。
ないです。
本当にじゃあフリーハンドなんですか、そこ。
本当に。そうなんですよ。僕、わかんないですもん。だから誰が来るのかわからないですし。
すっげえ。
あの、当日、ちなみに会場に行ったら、あの、ドリンク代は、
あ、それはね、会場
に。はい、会場に、あの、お支払いください。
はぁ。
なので、あの、僕の懐には何も入りませんけれども。はい、
じゃあ本当に、入場制限もあり得るわけですね、場合によっちゃ。
あ、それはもしかしたらあり得るかもしれないですね。
ということですよね。
いや、そうなったらそうなったで嬉しいし申し訳ないですけれども。
そうですね。
なので、あのそういう意味では、でもあの入場制限で入れないってなっても僕のことを責めないでください。だって僕人数当日まで分かんないんですから。
知らない
ちゃんと管理しろって言われてももうしょうがないですから
笑い事かっていう話はありますけど
そうですね。なのであの絶対入りたいっていう人はもしそういう気持ちがあの1ミリでもあるんだったら早く来てください。
そうですね、
はい、そうとしか僕は案内できないです。
ひょっとしたらあの、はい、渋谷のあの坂に便行行列が、
はい、行列ができ
る可能性が。
いや、できたら俺なんか感無量だな。あ、これやってよかったなと思えると思いますよ。
こちら最後尾でございますっていうデュオの人が。
嬉しいな。それ俺だったらどうしよう。
ね
え、
俺だったら一番さ最高。
そうそうそう、スタッフ雇ってるから俺がここ最高尾で
最高便行でございますみたいな。
おっとおっと、出た出た。これ本編ではやれないやつだ。
やれないやつです。滑ったら寒いやつです。いや本当にでもぜひ。
なので予約はいりません。ただあのライブ会場ではですね、一応まあ、形だけではなりますけれども、招待状という形でインビテーションをお配りするので。
なるほど、
はい、あの僕のライブに来ていただければそれを持っていただいて、まあ、それがなくても当然入れるんで、それが何なんだっていう話ですけれども、うん、
なるほどね。
ただまあそのインビテーション1人3枚持って帰ってください。
なるほど。
あなたの分とあなたのご友人の分と、うん、あなたのご友人のご友人の分と。
なるほど、
はい。なので、まあ、100人が3人ずつ、2人連れてきたらそれだけで300人ですから。
そうですね、
はい。
な
んで
なるほど、
まあ、そういう横への広がりっていうのもやっぱりあのこれってやっぱり 僕に対してのももちろんですけれども、僕を普段応援している方が、どんな人を応援しているのかっていうのを自分のご友人とかご家族に紹介してほしいという気持ちもあるんですよ。
なるほどね、
はい、
フリーだったら行きやすいですもんね。
そうですそうです、
そうですよ、確かに、はい、そっかそっか、そう考えると、じゃあ、このビンコさんの試みを、
はい、
面白がってちょっと応援しようという方も含めて、
はいはい、
気軽に行きやすいかなというふうに思います。僕もこれは行かない理由がないですもんね。
来てください、来てください、本当に。
僕ちょっとここだけの話ですけど、
はい、
2月17日が、はい、その20周年記念、
あ、お
まあ、関西なんで
忙しいなやつじゃないですか。
でもまあ直前なんで、多分その頃には、はい、はソール、うちうちはチケット売ってるんで、
あ、なるほど、
その頃にはソールドしてると思うんで。
あ、本当ですか。
わかんないです。
いや、それこそ、はい、ノビーさんもそこで、え、じゃあちょっと宣伝しに来てくださいよ。
あ、なるほど、
はい、
あ、じゃあ入り口でこう僕フライヤーを、
はいはい、
あー、なるほどなるほど、
折り込みももちろんしていただいて、いや何しろ無料ワンマンですから。
そっか、
そうですよ、僕の好きにさせていただきます。
そっか、
はい、
じゃあちょっとフライヤー増刷しないとね、今1000枚ぐらいしかないんで手元に。
えー、足りないですよ。って言いたい、
うん、でそこでビンコーさんが出ないライブのフライヤーを配る、
はい、
なんだそれってなるじゃん。
いや、もう全然それは、
いやいやいや、
それこそ、僕のワンマンライブですけれども、
はい、
お金払って、来ていただいて、僕のワンマンライブの時間が割かれると、もしかするとクレームが来るかもしれないわけですけれども、
なるほど、
何しろこの日はワンマンライブですから、うん、僕の大好きなアーティストにゲストで出てもらいます。
あ、そうなんですね。
はい、
アーティストとして、
アーティストとして、
なるほどなるほど、
はい、なので、そうですよ、でもそれも文句言わせません、何しろ無料ライブですから。
なるほどね。
そうですよ、僕の好きにやらせていただく伊沢ビンコのワンダフルなワンマンライブですから。
なるほど、
はい、
司会とか入れないですか。
おっと
おっと
おっとおっとおっとこれは、
いや、わかんない、僕もスケジュールが読めない、そこは。
そうですよね、そうですよね、
読めない。
いや、でもね、2月13は、え、ノビーさん、え、来てくれるぐらいだったら喋ってもらいたいな。
そうですよね、
そうですよ、
行くなら喋れって話です。
そうですよ、なりません。
でもどう考えても僕それ会社帰りなんで日に6時半とかになっちゃう。
そういうことになりますよね、
ちょっとリハきついかなっていう、
はい、いや、まあまあ、でも大丈夫じゃない。いや、わかんない、ちょっと僕も何にも考えないしに言ってるんで、
まあそうですね、
ちょっとまた後日ちゃんとやりましょう、ちゃんとやりましょう、
はい、はい、まあそんなこともいろんな夢も語りつつ、
そうですね、
また2019年いい年にしたいですね。
あ、本当ですよ、もうそうで年末ですからね。
ビンコさん、その2月13まで2018年続くような感じですよね。
まあまあまあ、年明けてもそれで頭いっぱいだと思いますけれども、
そうですよね、
むしろその2月13が終わった後の僕の脱力感どうなるだろうなと思ってて、
次のなんかもう一個小さい目標を置いとかないと。
いや、本当にそう
なんですよ、燃え尽きますよね、そういう
の
ってね。
まあ、でもその日にアルバムリリースなので、
はい、
そこからこのアルバムを持って各地をこう回っていくというのも当然ありますからね。
なるほどなるほど、
それもやっぱり組んでいかないといけないなと思ってます。
まあ、ただ初日でね、在庫が持つかどうかっていう話が、
おっと、それはまあ皆さん次第なんですけどね。
そうなんですよね、
そうです、何枚捨てたらいいんだろうな、おい。
楽しみでございます、ね、
はい、
どうなることか。
ありがとうございます、
ビンコさんのこの挑戦、ぜひとも皆さん応援していただきまして、はい、2月の13日渋谷デュオミュージックエクシーにまだ空いてると思いますよ、みんな予定ね。
いや、そうですよね、
さすがに
2月、まあ、平日で今埋まってる人は少ないんじゃないですか。
まだ空いてると思います、
はい、
年度末というほど年度末でもないし、
そうですね、
大丈夫だと思います、
はい、お願いします、農産業でもう入れてください。
ぜひとも渋谷でちょっとご飯を食べて、
はい、
7時30分からでございます、
はい、デュオ
ミュージック、多分ね、7時30分と5つ35分ぐらいに出てくるんだと思います、ミンコさんは。
いや、よくお分かりですね。
ぜひともね、
はい、
ラビハスの人が何分押しますかみたいな、ね、25分ぐらいに入ってくるっていうあれですけども。
いやいやいやいやいやいや、みんな楽しみに来てくださいよ。
楽しみに来てください。
そうですよ、
その裏話はいいんだ、
ギリギリに来ないでください、
はい、そうですよ、ギリギリに来たら前ね見れないかもしれないですから。
あ、そうですね、
ゆっくり聞きたければぜひとも、
はい、
早めにね、
お願いいたします、
場所を確保していただきたいと思います、
はい、
というわけで、
はい、
もう言い残したことはないでしょうか。
ああ、もうこんだけね、話を引っ張っていただければ、うん、これ僕も本望ですよ、本当にね。皆さん、もうノビーさん話を引き出すのがうまくて困るんですよ。
いやいやいやいや、もう口だけでここまで来た男ですから。
うん、逆にすげえって話ですよ。本当だったとしたらね。
いや、本当口だけですからね。他何も使ってないですもん。
ありがとうございます、
はい、もう頭も金も使ってない、口だけでございます。あっと、ここまで来ました。
おー、ね、ありがとうございます。ここからの夜景は口からでできてるんですね。
そうですよ、ほぼ口から僕の口からできた夜景みたいなもんですからね、ここも。
皆さんも はい、もう本当にのびさんともども伊沢ビンコよろしくお願いします。
こちらこそ、また多分お越しいただくのは番組にお越しいただくのは来年になると思いますが、
お
またたつ12月半ばですからね。
そうですよね。そうですよね
また来年だと思いますけども、
呼んでください。
新たな挑戦楽しみにしております。
はい、
今日のゲスト伊沢ビンコさんでした。
ありがとうございました。